それでは今日は4回目、がんの話についてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず、どんな話からいきましょうか。
はい。
はい。
私ががんの相談を受けた時に、最初にお話ししていることがあります。
はい。
で、この話を聞いた方は、皆さん一様に驚かれます。西洋医学の病院での治療では、がんには治るがんと、治らないがんがあります。
なるほど。
その比率は調査する医師によってばらつきがあります。ホメオパシー病院のあるインドでは、がん全体の 44% が治癒しているという報告があります。残りの半分は治っていません。
なるほど。
それで私のホメオパシーのケースを今日はご紹介したいと思います。
はい。
悪性リンパ腫で胃に腫瘍ができて、病院に行き、勧められる治療を一通り受けましたが、がんが変化しませんでした。で、しかし、その3ヶ月後に検査でがんが全部消失したという、ことが分かりました。その間にこの方がどういうことをしていたかと言いますと、ホメオパシーをやっていました。
ホメオパシーの健康相談会を受けていた、ね、プロのホメオパスの相談会ですね。
はい。
はい。まあ、弥生さんの、
はい。
はい。相談会ですね。
はい。
はい。
1ヶ月ごとに、私のところに、ご相談に来てくださって、3ヶ月間、ご相談に通われました。で、その間、ホメオパシーをすることにその方は集中されていて、病院での治療は何もしていませんでしたが、検査には通っていました。で、その間、胃の内視鏡検査を受けておられたんですけれども、腫瘍が次第に小さくなっていきました。
なるほど。
それで3ヶ月後の時点で、内視鏡の検査ですとか、CT、MRI、いろんな検査をしても、腫瘍が体のどこにもないということで、医師から、悪性リンパ腫が治癒したというふうに診断を受けました。
素晴らしいですね。
そうなんですね。で、治らなかったがんを、この方が自分で選択を変えたことで、結果が反転したのではないかなというふうに思っています。
なるほど。そこをもう少し詳しく教えてもらえますか？
はい。はい。西洋医学で、一般的な流れに沿って、治療を、受けていました。で、悪性リンパ腫が変わっていないことを踏まえて、この人は、一度考えました。で、ホメオパシーを使ってみようというふうに、考えたそうなんですね。で、この方はその考えた時に、一旦病院の治療はお休みをして、一つのことに集中してみようというふうに考えられました。それで、ご家族と一緒に私の健康相談会にご相談に見えました。
なるほど。
はい。
で、
この方にとっては、その集中して3ヶ月間ホメオパシーをされたっていうことが、良かったんじゃないかなっていうふうに、今では思ってます。で、病院の治療を受けて治らないというふうに、変化がないと言ったときに、この方は、さてこれからどうするか、自分の頭で、考え、悩んで決めた結果がホメオパシーだったわけです。で、ホメオパシーの健康相談会を受けながら、人生を、もう一度見直すっていうこともされていきました。
まあそこが大きなポイントだったのかもしれないですね。
はい、そうですね。
はい。もう何を選ぶかっていうよりも、まず自分の頭で、
はい、
本当にどうしたいのかっていうふうに真剣に考えたっていうところが、もちろんね、皆さん 考えられるんだとは思うんですけども、うんうん、ね、西洋医学で結果が出ないっていうことを踏まえて、本気で、さあこれからどうしようかって考えた結果の、選択肢がホメオパシーだった。
そうです
ね。っていうことなんですね。はい。はい、
で、私の考える、うん、癌の特徴のお話も、その方に最初に、お話ししました。
うん
うん、で、癌っていうのは、とても自己中心的だというふうに私は思ってます。
うん、
それは、これまで私が働いてきた病院や、ホメオパシーを通して接してきた癌の方たちを見て感じてきたことなんですけれども、
うんうん、
癌っていうのは、人の都合も考えないで、癌細胞が大きく増殖増えていくんです。
うんうん、確かにそうですね。
はい。
う
ん、では、その癌がどうしてできたかというと、西洋医学では、遺伝子のコピーミス、
うん、
でそのミスが起こるのは食生活ですとかタバコなどによって引き起こされてるっていうふうに考えます。それもありますが、私は生きてきた中で何か人生の大事なものを見落としがあるよ、立ち止まって見つめ直してみたらどう？という心と体からの警告の意味もあるというふうに考えています。
うん、
それで立ち止まるためにはドカーンという大きい病気が、癌というほどの病気が必要だったりするわけです。
うん、なるほど、うんうん。そういうことでもないとね、こう立ち止まってっていうことってなかなか人生って難しいですよね。
はい、うん。本当にそうだと思います。
特に頑張り屋さんの方だとね。
そうなんですね。
うん、
で、この方のケースでは、
うん、
ホメオパシー療法をしながら立ち止まって考えて、うん、まあ、自分の人生を見直してやっていかれたっていうことが、うん、結果的にすごく良かったんではないかなというふうに思っています。
うんうんうん、ね、こういったケースは、こう、本当にみんな同じじゃなく、はい、全員違うもの。
本当に一人一人違いますね。
ね。
はい。
でも、こういった本当に3ヶ月で、その検査をね、受けながら、みるみるうちにこう消えていったっていう、はい、ケースっていうのから、教えられることって多分皆さんあるはずですよね、うん。
はい。
うん。なんかそういったところをね、このお話から受け取っていただくといいんではないかなって今思ったんですけども。
はい。
はい。どうですか？
ぜひ、全く同じケースが、うん、当てはまらないっていうのはありますけれども、
うん、
ヒント。この方の場合は、やっぱり、自分ごとになって考えたっていうか、
うんうんうん、
どうしようってすごく悩まれましたし、
うんうんうん、
この先どうやって自分でやっていこうっていうふうに、
うんうん、
考えたところが良かったと思います。
うんうん、まあ、真剣にね、自分の人生と向き合う機会として、はい、活用されたということですかね。
はい。
はい。いい話をありがとうございます。
はい。
はい。では次回第5回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。